司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオ。敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、さいの森事務所がお送りします。今月も第3土曜日のこの時間は、司法書士、行政書士、さいの森事務所、暮らしの法律ラジオです。皆さんの生活の中で身近な法律について、司法書士、行政書士、さいの森事務所の恥畑聡先生とお送りしていきます。恥畑先生、今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先月は離婚をテーマにお送りしました。今月11月のテーマは借金の整理となっております。先生、なぜ今月、この11月はこのテーマなんでしょうか？
そうですね、1年の中でも11月12月っていうのは、比較的借金の、ご相談が多いということで、テーマとさせていただきました。
借金の整理手続きと、これ一口に言ってもそのケースは本当に様々、いろんなお困りの方々がいらっしゃるんだと思うんです。先生のもとに集まってくるご相談、どんなケースが多いんでしょうか？
そうですね、多額の借り入れをしてしまって、もう返すことがどうしてもできなくなってしまったと、どうすればいいでしょうかと、そういうご相談が一番多いですね。
司法書士のお立場でどんなふうにアドバイス、そして対処をしていくんでしょうか？
まずどこからで、どれぐらいの金額を借り入れしているのか、でそれからその相談に来られた方の年収、そういったところを伺ってですね、で借金の整理と一口に言いましても、いろいろとメニュー、方法がございまして、じゃあどういった方法で解決できるのかなと、そういったところを判断していくということになります。大きく分けて3つの種類がございまして、でまず1つが破産ですね。もう払うことが不可能だという場合には、裁判所に破産の申し立てをしまして、でそれが認められればですね、で免責というんですが、その借金、税金は免れることはできないんですが、税金以外の借金については払わなくても良いと、そのような、最大の効果を得られる、それが破産ということになります。昔ほど今破産に対する抵抗は、そんなにないのかなというところで、実際に破産をしたとしても通常通りの日常生活を送ることができますのでね。でそれからそれによって会社がクビになるとか、そういうこともありませんし、あとは戸籍に記載されるとかね、そういうこともないんですね。ただ資格を持って、例えば私は行政書士、司法書士という資格で仕事をしていますが、でそういう資格を持って仕事をしている方は破産をしてしまうと、でその資格を喪失するという場合がほとんどですので、それからあと公務員ですよね。ですからそういう方はちょっと破産はできないかなというところですね。
破産っていう言葉と、あと自己破産っていう言葉もよく聞くんですけど、この破産と自己破産というのはイコールですか？
ほぼイコールということで考えてもらって結構です。で自己破産、というのは破産と言いましても、大きい会社が破産をする場合ですとかね、それからあと一個人が破産をする場合、そういった場合があるわけなんですが、自己破産というのは一般的に、一個人ですね、の方が免責を得るために破産をすると、そのような破産のことを自己破産と呼んでおります。でその次に、民事再生という手続きがございまして、でこれも裁判所を通じて行う借金の整理手続きということになるんですが、で破産したくないような場合に、主に民事再生の手段を取るということになります。というのは破産をするにあたっては基本的に財産をすべて取られてしまうと、すべてというとちょっと大げさですけども、持ち家ですとか、でそれから車、そういったものも現金化して、で少しでも債権者に返済をしなくてはならないと。それから破産の場合にはその借金の理由でですね、ギャンブルを原因として借金が増えてしまった、でそれから返す当てもないのに、多額の借金をしてしまった、いわゆる浪費のために借金をしてしまったと。でそのような場合は破産の申し立てをしてもですね、じゃあ破産ということで認めますよと、そこまでは裁判所は まあ、決定してくれるんですけども免責が得られないということがあり得るんですね。で免責が得られないということは破産でも私は払うことはできませんよと公に宣言されたけどもそれでもなお借金は払っていかなければならないということなのでそういう場合は破産をしても意味がないということになるの で、したがってまあそういう場合に民事再生の手続きを取ると、まあ、ちょっと話長くなりましたけども、まあ、要は、家を取られたくないとかですね。でそれから破産をしても免責が得られそうもないと。でこのような場合は民事再生という手続きを取ると。で民事再生の手続きは、まあ、継続的に収入のある方ですね、まあ、会社員の方、まあ、などが対象ということになるんですが、借金の額を、まあ、最大で5分の1にまで圧縮をすることができると、まあ、そのような手続きが民事再生という手続きです。まあ、例えば500万の借金がありますと。で破産の申し立てをしてうまく免責が得られましたとような場合はその500万円を払う必要がなくなるというのが破産です。
あ、破産の場合はもう借金が完全ゼロチャラでございますか。
まあ、ただしあの税金は除きますし、はい、でそれからあのもしも借金の理由ですね、あのギャンブルその他の浪費、まあ、そういったところだと、まあ、免責は得られないと
認められない、
はい、ですから、認められないにもかかわらず破産を申し立てても、まあ、やっても意味がないということになりますから、まあ、そういう時は民事再生によらざるを得ないのかなと。で、民事再生の場合は、まあ、例えば500万総額で借金がありますという場合は、最大で5分の1にまで圧縮されるということになるので、100万円返せば良いよということになりまして、で基本的には3年間で月々の分割で弁済をしていくということになります。
あ、もう3年分で払っていけばいいみたいな、そこまでもう決まってるんですか。
そうです、そうです、うん、で、あの特別な事情がある場合には、最長で長くて5年にわたって分割払いすることもできるんですが、まあ、原則で3年以内に分割しなさいというように決められております。でそれから3番目の借金の整理手続きとしましては、一般的には任意整理と言われている手続きで、で任意整理というのは裁判所は絡まないでですね、で、まあ、私がお客様の代理人となって、で債権者、まあ、貸してる側ですねの方といわゆる示談交渉をすると、まあ、例えば借金の額をもうちょっと減らしてもらえない方とか、それから、まあ、月々の返済額、まあ、もうちょっと減らしてもらえない方とか、まあ、そういった交渉をするという手続きが、任意整理というものになります。司法書士は、140万円までの紛争に関しては、依頼者の代理人となることができますので、まあ、私が直接、まあ、債権者側と話をつけるということで、依頼者の側に何か連絡が行ったりとかすることはありません。でそれから、まあ、借金に関するご依頼の中でも一番多い案件、いわゆる過払い金の返還を求めるということなんですが、過去に消費者金融から借り入れをしてしたことがある方、もう今はね、もう全部完済してしまって残っているものはないよという方、でその方はもう間違いなく、まあ、ほぼ間違いなく、過払い金があると。ということになります。というのは、まあ、特に 2,3 年前まで、まあ、ちょっと昔まではですね、利息制限法という法律によって、まあ、正しい利息が定められているんですが、でその法律で定められている利息を超えてもっと高い利息を設定してお金を貸していたという業者がほとんどだったんですね。でというのは利息制限法よりも高い利息を取ったとしても罰せられないということだったんでね。まあだから、じゃあ高い利息で貸してやろうということで、まあそういう業者が非常に多かったんですが、で、そうした場合に、やっぱり正しいものは利息制限法ということになりますのでね、まあきちんと返済を、していくと、もうどうしたって払いすぎ、まあ過払いの状態になるということになりますので、で、従っても完済した方に関してはもう間違いなく過払いの状態が発生していると。ということになります。
まあ、これはちゃんと返した時のお話ですけれども、じゃあちゃんと返せないということになった場合に、今度借りた相手貸した側がですね、 訴えてくると、そういうケースもあるわけなんですが、そういった時には先ほどもお話にありましたけれども、裁判ですか。
裁判っていうことになりますよね。だからある日突然、裁判所から、まあ、書類が届いて、まあ、開けてみたら、訴状だったと、まあ、訴えましたと、はい、で長瀬直樹に来てくださいと。で、まあ、よくありがちなのが、まあ、こんなの来ました、どうしよう、どうしましょうつって、まあ、来られる方結構いらっしゃいます。
今同じことを想像してました
はい、はい、じゃあそうした場合どうすればよいのかということなんですが、一番やっちゃいけないのは無視するということですね。見なかったことにしようみたいな、
バックレはダメよと
そうそうそう、っていうのは裁判所からまあそういう通知が来て、それを無視して当日欠席をしたという場合は、いわゆる欠席裁判と言いまして、まあこちらの言い分を聞かずにもそのまま向こうの勝訴判決ということで、判決取られてしまう、まあ、全面的にこちらは敗訴負けですよね。ですから そういった事態を避けるためにも、まあ、裁判所には行かないといけない。で裁判所に行く前提として答弁書というんですけどね。で、まあ、こちらの、まあ、言い分、まあ、それをちゃんと書面にして出して、で払えなきゃ払えないでいいんですよ。じゃあ、毎月いくらだったら払えるのかとかですね。でそういったことは裁判所に行けば話ができますからね、まあ、とにかくは行く必要があると。で自分で行くのが嫌ならば、まあ、司法書士なり弁護士なりに、お願いをしてほしいということです。
今月は借金問題ということで、お話をお聞きしてまいりましたけれども、借金はいいと思うんです、悪いことじゃないと思うんですけど、借金問題になってくるとやっぱりそれは解決しなければいけないと、まあ、その借金問題に至らないようにですね、予防する、もしくは借金問題を抱えてしまった時に解決するためのリスナーの皆さんにですね、先生からまあ簡単に今日のお話をまとめていただいて、アドバイスっていうとどんなところになるんでしょうか。
その時その時の生活によってやっぱり借金をするということは、まあ、当然のようにあると思うんですけども、ただその借り入れをする時に、果たして返済できるのかというところは、まあ、冷静に考えてほしいなというところですよね。それからその借金が身の丈に合ったものなのか、必要以上の贅沢をするためのものではないのかと、まずは借り入れのところで、まあ、冷静になってちょっと考えてもらう。で、あとは借り入れをしてからということになりますけども、まあ、少しでもちょっと返済が辛いなと思ったら、まあ、その段階で私って言いますかね、司法書士のところを相談来てもらってもいいですし、であとは、貸してる側、債権者の側に話をするっていうのもいいですよと。で、それから、もういよいよ本当にもうどうしようもないという時は、もう一人で悩んでるというよりも、もう早く相談に来てくれた方がね、対処の仕様がありますのでね、まあ相談に来ていただきたいと思います。
真面目ゆえに一人で抱え込んでしまうというケースもきっとあると思いますから、ぜひ町のよろず相談所ですからね、司法書士、行政書士、サイド森事務所、梶畑先生も皆さんのご相談ウェルカムですから、まずちょっと心開いてもらって、このドアをくぐってきてもらいたいなと思います。さあ今月は借金の線についてお聞きしてまいりました。来月いよいよ師走でございますけれども、12月はどんな話題でしょう。
はい、成年後見制度についてお話をしたいと思います。成年後見制度というのは判断能力が衰えた方を法律的にサポートする制度ということになります。
認知症のご家族を抱える方々にとっては身近なお話として皆さんもご存知かもしれません。来月のテーマは成年後見制度、1ヶ月も待てないというリスナーの皆さんがいらっしゃいましたら、ぜひ先生のところまでお気軽にお立ち寄りいただいてご相談を持ち込んでみてください。司法書士、行政書士、才の森事務所、梶畑聡先生でした。来月12月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
司法書士、行政書士、才の森事務所の梶畑聡先生、次回の登場は来月12月17日です。司法書士、行政書士、才の森事務所では皆さんの暮らしの中で身近な法律に関するご相談を受け付けています。相続、遺言、遺産分割、遺言作成に関するアドバイスをはじめ、不動産登記や会社の登記、今月登場しました借金の整理に離婚の問題、来月お話しします成年後見などなど、法律相談のご予約は電話 04-2960-0705 04-2960-0705 事務所は入間市豊岡丸広入間店の通り沿いで、 au とソフトバンクの各携帯ショップの並びというか挟まれています。こちらにもぜひお近くの方お気軽にお立ち寄りください。司法書士、行政書士、西の森事務所、暮らしの法律ラジオ。誰にでも敷居の低い法律家、司法書士、行政書士、西の森事務所がお送りしました。